今週は受難週に入りました。上様は今週の14日金曜日に十字架にお着きになるということであります。そして次の日曜日16日は主の日、復活の日、イースターであります。世界は今それに向かってさまざまなプログラムを準備していることでしょう。私たちの教会もイースターに向かってその準備をしているところでございます。で、今日は主の晩餐式がありますので、メッセージは長くできませんが、十字架と私たちの関わりについて黙想したいと願いました。関東芸に書きましたように、この数ヶ月十字架ということについて考え続けております。今さら十字架とは何だと牧師のくせに言われるかもしれませんが、もう一度十字架の意味、もう一歩奥の方にある十字架の意味合いをですね、ぜひ味わいたいと願ったわけであります。なぜにイエス様が神の子であり、我々の罪をあがなうために十字架という刑を受けられたのか、このことが私とどうやって結びつくのか、再度考えたいと願ったのでございます。いや、そんなことはもう分かりきっているとお思いかもしれませんが、そうではありません。もう一度私たち、その恵みを心から感謝したいものだと思います。私たち皆様のクリスチャンの方は、なぜにイエス様の十字架に人生をかけられましたか？なぜイエス様の十字架が本当に救いである、そこに人生をかけられたのでしょうか？パウロの言葉で言えば、すべてを捨ててでもイエスの生き方に従うことが最高と、なぜ皆様は決断されたのでしょうか？それが十字架の問いでございます。不思議なキリスト教という新書版の本を出ておりまして、一度ご紹介したと思いますが、橋爪大三郎という人と大沢正知というお二人が、社会学者が対談をしているのであります。非常に面白いんですけれども、キリスト教の贖罪、イエス様が十字架にかかって罪を許されたという論理というのはなかなか難しいですね、大沢さんが言うのです。ちょっとピンとこないところもありますが、ピンとこないというのは、あえて言うと神様というのはなかなかユニークな性格の方でですね、ということですと笑いを生じました。そうすると橋爪大三郎さんは、いや、これはメッセージなんです。イエス・キリストが生まれ十字架で犠牲になったことが神からのメッセージだと思えたならば、もうそれはあなたはクリスチャンですというのであります。ああ、そうですね。ただやっぱり聞き直って冒涜的なことを言えば、わざわざ自分の息子を犠牲になんかしなくても、それ回りくどいじゃありませんか、いきなり許せばいいじゃありませんかと、こう大沢さんが言うのでありますが、そういう歴史的な出来事が起こったとしたならば、まあおそらくキリスト教は今日ないだろうと思います。そんな安易な許しが与えられるはずがありません。そこで大沢さんがさらに言うんです。ここを読んで僕らが強く心を動かされるのは、人間として苦しんでいるイエスの姿をそこに見るからです。そこに私たちの心が踊るのです。もし人類の歴史の中で最も影響力の大きい出来事を一つ挙げろと言われたら、僕はイエスの処刑だ、十字架と思うんです。たった一人の人間の死が結果的には人類史に圧倒的な足跡を残し、今でも大きな影響を及ぼしております。なぜこの出来事がこれほどのインパクトを持ったのか。それはやはりイエス様が惨めな 殺され方をされた。まさにあのような罪を追っかぶさせられて殺された。十字架刑という最も惨めな方法で殺された。それですごく心を動かされるんですとこう言っております。皆様もそうだっただろうと思います。イエスの死は最も惨めな死であると同時に栄光の死ですね。その意味でイエスは死後に救われているわけです。これちょっと難しい解釈ですね。そこで私はイエスはなぜ十字架にかけられたのか。ご存知のように二つの裁判が行われました。ユダヤの宗教裁判です。神を汚す罪、それでよってイエスは罪を犯した、だから死刑だというわけであります。第二番目にはローマの総督によってローマ法の裁判で裁かれることになりました。そうでなければ死刑は行えないのでございます。それでユダヤ教の当局者たちはいろんな理由を掲げてイエス様が死刑に値するということをピラトに申し出ます。まあ皆さん聖書をお読みになったらお分かりのところです。ユダヤ人から見たキリスト教という本が出てました。フルッサルという方ですが、ユダヤ人はすでにハスモン朝時代から一人の聖人たちが殉教した人がイスラエルの罪をあがなった、そういう信仰を生み始めたのであります。わからんではありません。ハスモン教の皆さんご存知のように徹底して解放運動に戦って、まあ、死んでたくさんの家族が殺されました。この戦った殉教者たちがどうして我々の罪を救うために十字架にかかっていったという理解を生み出したのでしょうか。もう私たちは旧約聖書のイザヤ書53章をもう読んでおりますから、先週も読まれましたので、イザヤ書の53章にはこのように私たちのために苦労し苦しめられ恥ずかしめを受けた、しかも病を負ったというのであります。そのような人物が私たちの民族を救うことになったということでありました。イエス様の十字架がなぜ私たちの救いになるんでしょうか。その論理はどういう論理なのでしょうか。紀元後325年、ニカヤの信条というニカヤ会議がありましたときに、すでにキリスト教はその信仰の確立をしているのであります。神の御子一人子、すなわち父の本質より生まれた方、神よりの神、光よりの光、誠の神、誠の神、作られずして生まれ道と本質を一つにされた、天にあるものも地にあるものも、このイエスが私たちの救いを全うされた。325年のニカヤ会議において、すでにそのような我々のキリスト教の教理の根幹になるところをすでに告白しておりました。イエスの十字架の死は人間の罪の結果を負い、罪に対する罰と呪いを受けたことによって、あのパウロがロマ書で言ったようにですね、ここでイエスは私たちが落ち込んでおりながら知らずにいるものを体験し、私たちが当然負うべきものを負って、代わって負ってくださったというロマ書の言葉が生きてくるわけでございます。でこの十字架はそれ一人孤立しているものではありません。それに先行するもの、すなわちイエスの全生涯からですね、切り離してことはできないのであります。さて私たち、いろんな教派がありますけども、 前にもお話しいたしましたが、まあ、私たちの教派と信仰的には一致いたしませんけれども、その信仰を持っている方々はこの十字架というのが非常にお嫌いになるのでございます。まあ、物見の塔の方ですね。でこの杭と、これは前にもお話ししました、棒ですね、杭、棒です。十字架と言っちゃいけない、杭と言わなきゃいけない。それを私は調べてみたんです。そしたらあれらの箇所にですね、苦しみの杭と翻訳してあるんです。苦しみというのはないんです。どうしてないのに苦しみの杭なんてしたんでしょう。それはただ杭と言ったら十字架の意味合いが皆様に伝わらないからです。ですから苦しみの杭と訳しております。これは全文にない言葉を加えておりますから、私から言わせれば間違いであります。悔いと訳したいならば悔いと訳せればいいんです。しかし十字架といえば、私たちはそれは苦しみを表現していますね。ですから十字架、これはもう苦しみを、イエス様の苦しみを表しているわけであります。ですから一人の人の死がなぜ全ての人の救いということになったのだろうか、これを少し考えてみたいと思うのであります。私はイザヤ書の53章が述べておりますけれども、人としての根本共通は何か、それは悲しいとか嬉しいとかかわいそうと思うことです。新聞記事を見ても私は、ああこれはかわいそうな、それは私たちの心が動きます。イエスは弱い人、痛める人の側に立って、そして福音を述べ伝えられました。それは私たちも自分がその立場に、弱い立場に立った時に、そのイエス様の心がわかるのではないでしょうか。私たちができないことがその人ができる。一つの例を皆様に申し上げてメッセージとしたいと思います。例えば許すという行為は、皆さん本当に、皆さんまあいろんな関係があるでしょうけれども、その人を許せますか。イエス様は7の70倍までも許しなさいとおっしゃいました。7の70倍というのは永遠に許すということです。3度目まで、5度目までじゃないんです。ずっと永遠に完全に許すという意味ですね。7の70倍ですから。イエス様は、私が思うには、その言葉をですね、イエスは十字架においてなされたのです。ですから私たちの川越教会も信仰告白にちゃんと書いてあります。人間は神に背き、罪に陥りました。それにもかかわらず、神は慈しみにより、一人子イエス・キリストを人として世に遣わされました。キリストはすべての人間の救いのために十字架につけられ、葬られました。これは一つの文章で読めばそれだけの話ですけど、本当に私たちは、クリスチャンは、この意味合いを掴んでいるでしょうか。本当に心の底からイエス様の十字架を感謝しているでしょうか。今日は主の晩餐式があります。主の晩餐はイエス・キリストの贖いの死を覚えて、私たちは記念するものですと我が川越キリスト教会は告白しております。イエス様は、マタイによる福音書は、エリエリラマアザブタニ、マタイによる福音書はヘブライ語で書きました。マルコによる福音書はエロエロエレマサバクタニ、アラム語で書きました。マルコにはそのようにタリタクムとかエファタ、少女よ起きなさい、イエス様のお言葉がアラム語で何か響いてくるような気がいたします。皆さん、タリタクム 立ち上がりなさい。エファタ、開け、耳が開いて聞く神の言葉をしなさいということでありましょう。どうぞこの受難週にあたって皆様と一緒に意味のある受難週を送りたいと願っております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日もこのようにして共に受難週の時イエス様の福音を味わうことを許されありがとうございます。もっともっと私たちキリスト教会がこの福音の重大な意味をしっかりと受け止めて生かされていくことができますように、この受難週にお一人お一人にどうぞ十字架の福音をお伝えくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。